皆様おはようございます。ぶどう畑あるいはぶどうの実ということを一つのキーワードにしてイザヤ書をずっと読んでおります。神様の願い、それはイスラエルの民がぶどう畑のような豊かなぶどう畑のような世界、世になることでした。神様がそのためにイスラエルに授けたのが律法。律法というのを一言で説明するのは大変難しいですけれども、でも私はこう思っています。それは人間が限りある存在、限界を持っている存在でも神様の息を宿している、息する土のような、そういう存在として神様の前にいつも謙遜に立って、そして何よりも神様と息を交わすようにして生きるという姿、また自分以外の人たちとの間で柔らかな息を交わしながら生きる、そのための道で、そのためには守らなければならない節度とか、越えてはならない境界線、そういうものがあって、それを守りなさい、そういう戒めのことです。その律法を大切に守り、そして政治行政という場面ではまさしく公正を、司法においては誰にも忖度しない、誰からも賄賂賄賂をもらったりしない、そういう公正、そして正義を貫き、またとりわけ弱い立場の人々が保護されて助け起こされていく、ちゃんと人間と人間の間にセーフティーネットが存在していく、そういう社会を、そういう共同体を形成していく、これがブドウ畑、神が望んだブドウ畑の風景でした。アブラハムという人をですね、神様が呼び起こして、そしてその子孫たちに託した夢だった、そう思うんですけれども、この神様の夢は無残にも打ち破られてしまいました。前回まではイザヤ書の5章を読んでました。イザヤ書の5章ではイザヤの厳しい予言の言葉を聞きましたね。神の思いは、ブドウ畑への思いは、本当はウキウキするような思いだったのに、にもかかわらずユダの社会は酸っぱいブドウばかりを実らせる社会になってしまった。そのような神様の怒りと悲しみを民の指導者たちにイザヤはぶつけていきました。で、今日お読みしている27章もブドウ畑の歌と言っていい箇所ですから、ですからブドウ畑の歌同士、5章と27章を読み比べておきましょう。今日初めての方もいらっしゃいますので、聖書を開くのはちょっと手伝って差し上げてください。まず5章の方、1067ページ1067ページめくれますか？指の油大丈夫ですか？はい、1067ページ、5章読んでみますね。1節から、どこからにしようかな。1節から読みます。私は歌おう、私の愛する者のために、そのブドウ畑の愛の歌を。私の愛する者は肥沃な丘にブドウ畑を持っていた。よく耕し、石を除き、良いブドウを植えた。その真ん中に見張りの塔を建て、酒舟を掘り、良いブドウが実るのを待った。しかし実ったのは酸っぱいブドウであった。さあエルサレムに住む人、ユダの人よ、私と私のブドウ畑の間をさばいてみよ。私がブドウ畑のためになすべきことで何かしなかったことがまだあるというのか。私は良いブドウが実るのを待ったのに、なぜ酸っぱいブドウが実ったのか。さあお前たちに告げよう、私がこのブドウ畑をどうするか。囲いを取り払い、 焼かれるに任せ、石垣を崩し、踏み荒らされるに任せ、私はこれを見捨てる。枝は刈り込まれず、耕されることもなく、茨やおどろが生い茂るであろう。雨を降らせるな、と私は雲に命じる。そしてその響きを残したまま、イザヤ書27章をもう一回読んでみます。今日の2節から6節です。その日には見事なブドウ畑について喜び歌え、主である私はその番人、常に水を注ぎ、害するもののないよう夜も昼もそれを見守る。私はもはや憤っていない。茨とおどろを持って戦いを挑む者があれば、私は進み出て彼らを焼き尽くす。そうではなく、私を砦と頼む者は私と和解するがよい、和解を私とするがよい。時が来ればヤコブは根を下ろし、イスラエルは芽を出し花を咲かせ、地上をその実りで満たす。いかがでしょうか。5章の5節に、私がこのブドウ畑をどうするか、囲いを取り払い、焼かれるに任せ、石垣を崩し、踏み荒らさせるに任せ、私はこれを見捨てる、とあるように、つまりは神様はこのようなブドウ畑をもう顧みない、放置する、外敵に荒らされ放題になさるだろう、イザヤはそう予言します。さて実際、これはもう予言の言葉ですけれども、実際の歴史はどうだったか、たどってみましょう。ユダという国はそれから100年間にわたって近隣国の攻防、近隣国って、まあ、代表的なところで言うと東の方のアッシリア、そして南の方のエジプト、それがいつもですね、西に来たり北上したり、そのようにしてきました。またやがてアッシリアの支配があるんですけども、その後新興国と呼ばれるメディア、リディア、それから新バビロニア、そしてここにエジプトが加わっての4国の共謀の時代というのがずっとこの100年間続くんです。でそういう状況の中で真ん中に位置しているイスラエル、あるいはユダは右往左往しまして、この時代はあっちに取り入り、次の時代はこっちと組んで、もうもはや寄って立つところの芯のようなものをどんどん失っていきます。貢ぎ物もいろんな国に収めていきます。そこの文化あるいは宗教が混入してきます。異教崇拝にも侵されていますいきます。古代においてこう宗教的な混合が起こるっていうのは、思想的な何ですか、観念、世界観というものが揺らいでいくということでもあります。挙句の果てに紀元前589年に新バビロニアによってユダは滅ぼされてしまいます。都エルサレムは陥落して、主だった人たちがバビロニアに連れて行かれるというバビロン捕囚の道をたどるんですね。これが紀元前589年のことです。で遡ります。イザヤという人が預言者になったのが、ウジヤ王が死んだ年と言われていますから紀元前736年のことです。そして彼は40年間預言活動をしたわけですね。このイザヤが預言者になってからバビロン捕囚までが147年です。147年間。最初の40年は一生懸命イザヤが預言活動をしたけれども、イザヤの丁寧な長期にわたる今節丁寧な預言活動も、いわばぬかに釘のような状態だった。その後100年に及ぶ瞑想の末にユダは滅んでいくわけですね。イザヤの予告、忠告、警告、これがのれんに腕押しだった。ですからイザヤ書5章が予言している外敵に荒らされ放題になるというこの言い方は、ユダ自身が外敵を入れ替わり立ち替わり迎え入れて自己崩壊していく、自らが荒れ果てていく、そして自滅していくという形で現実になるわけです。 これが5章のイザヤの予言の後に、実際にその100年間ユダがたどった悲劇的な道とその顛末、末路でした。さて本日の箇所27章を含むその手前、イザヤ書24章から27章、それは手前まで23章までと、この後ろ28章の書き方とガラッと変わったブロックがその中にはめ込まれているんです。イザヤ書の24から27章はイザヤの黙示録と呼ばれていて、独立したブロックになっています。そしてこの箇所に関しては、どんなに早く見積もってもバビロン捕囚の後に記されたものだとされています。で、つまりさっき読んだ5章のブドウ畑の歌から120年から130年経った時に改めて歌われた歌なんですね。で、この120年というのはどういうことかというと、例えば日本でこう辿ってみるとね、まあ、現在から120年前といえば1900年になりますから、ですから、まあ、日露戦争ですよ、朝鮮戦争、大東亜戦争、太平洋戦争、原爆の悲劇が起こって敗戦の後の成長と繁栄、安定、そしてバブル崩壊、凋落の今日というのが120年です。でもまた別の軸というものを基軸にして120年をたどったらどうなるかというと、例えば敗戦、バビロニア捕囚の経験というのは挫折経験ですから、ですから敗戦直後、1945年からじゃあ逆に120年手前ということになると、1825年に何が起こったかというと、異国船打ち払い令ですよね。つまり黒船が来て大慌てになっていて、そしてそれを打ち払おうという勢力がまだ力を持っていた。そして開国なのか尊王攘夷なのかという揉め方をするわけです。倒幕運動、そして戊辰戦争、日清戦争、そしてロシア戦争、日露戦争、そして朝鮮侵略、大東亜戦争、太平洋戦争、原爆の悲劇、敗戦なんです。120年というのはこういう期間です。で、日本も相当迷走した120年間ですね。ユダもそのように迷走した120年、140年、そういうものを過ごしているわけです。そしてこの今日のブドウ畑の歌が読まれたのは、そうした140年を過ごして全て滅んでしまって、もう何もなくなってしまったような、そういう気落ちした民に語られた歌。瞑想の果てに崩壊を経験したユダに対して語られたこの黙示予言は、今度はイザヤ書5章で語られた時のブドウ畑の歌とは打って変わって、ユダが再び麗しいブドウ畑へと変えられていくよという様子が歌われているわけです。その日には見事なブドウ畑について喜び歌え、主である私はその万人、常に水を注ぎ害するもののないよう夜も昼もそれを見守る、ね、神様ご自身が自らの畑の番をし、念入りに手入れをして、たわわに実が実ったブドウ畑、それを本当にみんなで喜んでいるという風景です。夢です。打ちしおれた民に今は慰めと励ましを届けようとする優しさに満ちた予言です。そして神がシャローム、神が和解を呼びかけてくれている許しと招きの予言ですね。今日の27章5節には、神の民への呼びかけ招きが記されています。私を砦と頼む者は私と和解するがよい、和解を私とするがよい。ここで和解と訳された言葉はヘブル語のシャロームという語です。 私たちは多くの場合平和というふうに訳して使っている言葉です。平和というものを私たち捉えるときに、私たちの安寧安定、私たちの世界社会が平穏であることをそのように捉えているわけですけども、聖書の言葉ってね、実は行為や状態の概念ではなくて関係の概念だということをいつもいつも私申し上げます。例えば罪という概念が何をしたか何をしなかったかという行為の概念というよりは、神様の前であなたはどこに立っているのかという神様との関係の概念、人との間で自分はどこに立っていたのかという関係の概念だ、そういうことをいつもいつも私申し上げます。ですから平和というものも安定している、安寧である、穏やかである、何にも戦争や争いが起こっていないという状態の概念じゃないんです。そうではなくて、神様と私がそれこそ本当に息でつながっているかどうか、神様との関係の概念なんですね、シャロームっていうのは。あるいは私たち人間同士がシャロームであるという時には、私たち自身が本当に息を通い合わせているかというような、こういう概念なんです。神が私たちに、イスラエルに、私と和解せよと言って、それは私と関係をもう一度結びなさい、創世記のあのアダマーですね、土、人間は土だ、あのアダマーとの連想で言うと、神様と息を交わし合いなさい、神様の思いをこの身に吸い込む、そういう神様との交わりを取り戻しなさい。そしてそこから人と人の平和な交わり、シャロームもまた生まれたり育ったりしていくんだよっていうことなんです。でバビロン捕囚という経験を通し、それから140年間にわたる自分たちユダの歴史の迷走というものを思い返して、いにしえにたどってきた道、その道の節々端々数々の分かれ道があった。その分かれ道に際して一体自分たちは何を選んでしまったのか、あの時一体何に寄りすがってしまったのか、そしてその結果どうなってしまったのか、自分たちの過去をよく思い返しながらこれからのことを見通し見渡していきなさい、そのように励ましている歌なんですね。27章のこの見事なブドウ畑の様子は、この時にはバビロン捕囚の直後にはまだ実現していない夢です。まだ実現していない風景です。その日にはと語られている通りです。でも五章の時のようなこのままではもはや見捨てられるぞという予言ではなくって、その日には回復され、解放され、あなたたちに絡みつこうとする茨もおどろも取り払われるよ、だから神様との交わりを取り戻しなさいという、招きと希望の予言が語られているわけなんですね。つまり神がこれ140年の時を隔てています。しかし神がユダを思い続けたということです。6節に、時が来ればヤコブは根を下ろし、イスラエルは芽を出し、花を咲かせ、地上をその実りで満たすと書いています。もう終わっちゃってね、最近はちょっと寂しいんですが、ドラマの爛漫、この爛漫の中で、終場面、終局の場面でしたけども、関東大震災で、暮らしていた長屋が倒壊し、また焼けてしまって、そして自分の研究成果のほとんどが無に帰してしまった、そういう焼け跡に佇んだ万太郎けれども、ふと見るとそこに紫片髪の小さな花が花をつけてる。それを見て万太郎は言います。何があったっち、必ず季節は巡る、生きて根を張っちゅう限り花はまた咲く、 そう言って万太郎は前を向く。あの場面を思い起こします。根を発注限り花はまた咲く。素晴らしい心に残る言葉です。けれどもね、このユダの歴史を思うときに、ユダは根を張れなかった。神の御心に根を張ることはユダにはできなかったんです。しかしです、シャローム、ブドウ畑、シャローム、神がユダを思い続けておられたのです。神が民を思い続けるこの思いこそが根なんです。ユダが再び花を咲かせることができるかもしれない根、それはユダにあったのではなくて神の思いの中にあった。それは我々私たちキリスト者にとっては、イエス・キリストの私への信のことです。私たちは信仰によって生きると言いますけれど、私たちの信仰は私を支えているなんて思えないです。私の信仰の根はどんなことがあっても途切れずに根を張っておられていますなどと言えないです。しかしただイエスの私への信仰、イエスの私への信頼と真実が私を離さない、私を支えている、私はそれによって救われている、それと同じことだと思います。神は際限なく放蕩へ放蕩へと家出していこうとする私たちを待ち続けておられる。私たちに厳しく語りかけた神は、しかし私が打ちしおれた時に、シャローム、ウドウ畑、シャローム、吉高かの、そう言って私のところに戻ってこいと呼びかけてくる。神の声は途切れることがないのです。今日のイザヤ書5章27章とイザヤ書5章をこうして今日読み比べながら、私は預言者の持つ二面性がここに書かれていると思います。二面性というか多面性があるんだろうと思うんです。五章のように預言者が厳しく民に警告を語らなければならない時代があります。しかし一方、預言者が憐れみ深く慰めと励ましを語っていく場面が時代があります。同じ時代でもそれではダメだと言わなければならない場面があり、いや大丈夫だ、そのままでいいと伝えて差し上げるべき場面があります。神の言葉を預かる、預言、神の言葉を預かるということは、神様の正義と公正と慈しみと許し、公正と正義と慈しみと許し、この総合というものの中で、つまりこの総合の中で傾きがある。総合と傾き、つまりそのすべてを神様はうちにお持ちでありながら、場面の中で突出させる。何事かをその突出に預かるということです。予言は、予言にはその時その時の突出があります。今は厳しく、あるいは今は本当に慈しみ深く、しかしその総合はシャローム、ユダよ、シャローム、世界よ、その思いなんです。私たちが今この時代に預言書を読んで生きるという時に必要なことは、神様の大きな思い、その総合を受け止めながら突出をどう見るかです。しかし今私たちのこの時代、この時には、神は私たちに何を突きつけているのか、そのことを感じていく、これが時代の中で預言書を読むということだと思います。 かつて神が私のブドウ畑と呼んだカナンの地、パレスチナ地方は2023年現在、破壊と殺戮、暴力と報復の連鎖に飲み込まれてしまっています。今です。神がイザヤ書5章の7節ではっきりと語っていますが、私が望まない、それは流血と共感だ、叫び声だとおっしゃったのに、今パレスチナはブドウ畑は流血と、そして喘ぎ叫びの大地になり、その流血の海は近隣国を巻き込んで広がっていこうとしています。五章の時にイザヤが語ったあの予言の道をこの世界はたどっていくんでしょうか。大きな歴史を見ればユダは一旦滅び、しかしユダを滅ぼしたアッシリアを滅ぼしたバビロニアも、バビロニアを滅ぼしたペルシャも、ペルシャを滅ぼしたマケドニアも、マケドニアを滅ぼしたローマも滅んでいくんです。それと同じように今日この時代の帝国アメリカも滅びるでしょう。ロシアも落ちるでしょう。中国も疲れるでしょう。この世界の大地に本当に根を張ることができるものは何なのか。私は聖書から神のシャローム、シャロームの呼びかけを聞いて生きる、その生き方の根、イエス・キリストによって示された神様の平和に根ざした根、この世界という大地に本当に根を張らすことができるのはそれなのだと、そのことを信じたいと思うのです。ウクライナ戦争においてもそうです。激化する欧法戦争の中で私たちは苦しい。あなたはウクライナの正義に立つのか、それともロシアの大義を支持するのかと、なんか問うてきます。問われているような気がします。どちらかって言わなきゃいけないんだろうか。パレスチナにもイスラエルにも譲れない正義や大義があります。すべての戦争にはそれぞれの正義があります。しかし歴史を振り返るならば、また聖書の世界を通して歴史を見たって、人間がなす国づくりとか国の歩みにおいて、こと戦争において絶対的な正義などありえないです。しかし正義、自分の正義と大義を振りかざして、しかもどちらも自分が犠牲者、自分が被害者だ、自分の痛みと自分の痛みの過去にこだわっている今、その当事者であるイスラエルにもハマスにも、他人のこと、他者のことを考えたり、他者のこれまでの苦しみをおもんばかったり、さらにはこの争いの先に何が待っているのかということを見通す、そのような視野は欠落していくと思います。だからこそ当事国ではない 国々が当事国同士に解決を任せる、争われるままにしておくんではなくて、またどちらかの正義や大義に立つことを一旦保留して、国際社会が当事国を冷静に囲んで適切に助言をしたり介入したり手伝っていかなければならないわけです。そのために知恵っていうのがあるんです。知恵を用いなければならないんです。先日国連安全保障理事会で人道支援のための戦闘の一時的な停止を求める決議案の採択に及んで、アメリカは拒否権を行使して、この一時停戦の決議が否決されました。戦争状態をとにもかくにも停止させるために国際社会が努力しようとしている、有効か無効かそれは分からないけど努力をしている、その努力に水を差す、 こういう態度は慎まなければならない。私たちは今本当にこの歴史、聖書を読む私たちは特に聖書の中で聖書の国々がたどった顛末というものを見ながら今の歴史を見るわけです。そしてその中に響き続けている神の声は、本当の声は何なのか、そのことを聞き抜いていかなければならない。シャローム葡萄畑、シャロームこの世界、シャローム人間たち、この神の呼びかけに耳を澄ませて、今のこの現実に心を痛めながらも、でも希望を捨てず、神が望まれている葡萄畑の風景を心に映して夢として見つめて祈り続けていきたい、そのように思います。お祈りをいたします。神様、あなたが輪を結ぼう、帰っておいで、シャローム、そのようにユダに呼びかけた言葉を今この私たちはこの世界が本当に聞き取ることができるように、神様、心を開かせてください。とにもかくにもパレスチナ、イスラエルにおける今の武力横行、戦闘が一刻も早く止まりますように。ウクライナも同様です。神様、争いを止めてください。国際社会をあなたが励ましてください。国際社会にシャロームの思想を持ったリーダーが現れますように。そして民衆がどうかその声のもとに結集できますように。そのような思いや祈りを胸に持ちながらこの1週間も過ごしてまいります。またどうぞ私たち一人一人の小さな歩み、暮らし、その中にまたあなたがシャロームを授けていてくださいますようにお願いをいたします。このお祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。